1844MHz 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 1844MHz。
野球強カープ女子コンビによる野球にまつわるエトセトラを語り尽くす番組 1844MHz。 パーソナリティの小夏と
マピです。よろしくお願いします。
はい、
先週はですね、ついに100回配信ということで、配信の日に YouTube ライブの方で100回記念生配信にもたくさんお越しいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、ほんとね、めちゃくちゃグダグダと結構無計画な感じでね、始めたんですけれども、
まあ、3時間ぐらいやったんだっけ。
3時間ぐらいやったからもう試合時間ぐらいやってたので、
そうね、は
い、まあでもね、突発的に質問コーナーやったりだとかね、いろいろ、うん、リスナーさんがだとリアルタイムで話せたので結構楽しかったかなと思います、
うん、そうね。
じゃあ YouTube チャンネルの方にアーカイブが残っておりますので、で一応ね、質問コーナーの方はコメント欄にタイムスタンプをつけておいたので、
おー偉い、
もう質問だけちょっと聞きたいわみたいな方もね、ちょっと楽に聞けるようにしてあるので、ぜひぜひ YouTube チャンネルの方お願いいたします。
お願いしやす、
はい。そしてですね、ライブに来ていただいた方からですね、ちょっと生配信の関係で質問のお便りいただいておりますので、
うん、は
い、こちらちょっとご紹介させていただきたいなと思います。
はい、はいはい、お願いします。
選択希望選手、20世紀から来たライオンズ強そう
まあでも大体そうじゃない、どの球団も20世紀から来てます。
はじめまして、いつも楽しく聞いています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。100回達成おめでとうございます、
重ね重ねありがとうございます。
ありがとうございます。そして質問です。
はい、
100回記念の YouTube ライブ配信を拝見しました。
はい、
お二人が話すたびにイラストがそれぞれ明るくなるのですが、どんな魔法を使っているのですかといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、どんな魔法を使っていたのでしょうか。
これちょっと私から軽くご説明させていただきますけれども、これまあほんと野球関係ないんで、興味ない方は飛ばしていただく結構なんですが、はい、YouTube のライブ配信で OBS スタジオっていう、まあ有名な、なんていうんですかね、ライブ配信用のソフトがあるんですよ。いろいろ取り込んでやるんですけど、で我々喋ってるのが、まあその2人の音声流してるのが、まあ私は自分のマイクから音声入れてるんですけど、マピの方の声はディスコードっていう、まあこれもみんな聞いたことあるかなと思うんですけど、まあいわゆる音声通話ソフト、うん、があって、それのディスコード上で鳴ってるマピの声をまあ流してるんですよね、
うん
うん、でディスコード使ってる方ならわかるかなと思うんですけど、こう喋ってる時にさ、こうアイコンが光るようになってるんですね。
うん、そうね、うんうん、
それをまあ OBS 上に反映しちゃおうっていうやり方がありまして、
はい、
うん、これはまあ OBS、立ち絵光らせるみたいな感じで検索してもらえば出てくるかなと思うんですけれども、まあ立ち絵光らせたい立ち絵をまずディスコードのサーバー上に上げてですね、で、まあゴニョゴニョしてですね、でストリームキットディスコードっていうサイトがあるんですけれども、
うんうん
うん、まあ、ストリームキットっていうやつで行きまして、サーバーの、ボイスサーバーをチェックして、喋ったら光らせたい人の、ID をですねチェックしてですね、OBS 上のブラウザからストリームキットディスコードで生成された URL を貼り付けて、立ち絵の方のディスコード上のリンクもコピーして貼り付けて、ディスコードユーザー ID もなんか入力して、 で、カスタムスタイルシートっていう、まあ、いわゆる CSS っていう、まあ、プログラミングコードですね。こうホームページとかさ、まあ、みんな作ったことある人もいるんじゃないかなと思うんですけれども、うん、その見た目を、まあ、整えるというんですか、うん、要素ごとに、
うんうん
うん、を、まあ、ゴニョゴニョしてですね、光らせたい立ち絵に対してそのカスタムスタイルシートを反映させると、まあディスコード上で喋ったら立ち絵が光るみたいな感じになるんですよ。
なるそうです
はい、まあ、はい、立ち絵だけじゃなくても別にアイコンだけでも表示させたりできるんで、まあそうですね、概要欄に私が参考にしたリンクを貼っておこうかなと思いますんで、この通りにやればあなたも魔法が使えます
かなり手間のかかっている魔法でございますけれども
まあパソコンの知識があれば、
うんうんうん、
パソコンというか、まあそうね、その HTML だったりカスタムスタイルシートとかあの辺の知識があればめちゃくちゃ余裕かなと思うので、どうなんですかね、配信されたいんでしょうか分かりませんけれどちょっと参考にしていただけたらなと思いますよ
はい、はい、お便りありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、はい、ということでね、一応また YouTube ライブは一応定期的に開催していこうかなと思っておりますので、
うん、
また逐一ね、あのポッドキャストの配信だったり Twitter だったりをチェックしていただければと思います、
うん、
よろしくお願いいたします。
お願いします。1844MHz は同人アナログ野球ゲーム卓上野球機構の提供でお送りします。
野球協カープ女子コンビによる野球系ポッドキャスト番組 1844MHz、
プロアマ問わず観戦記、成績、セイバーメトリクス、球場グルメ、写真の撮り方、メイク術などなど、野球にまつわるエトセトラを語り尽くします。
毎週日曜日お昼の12時に各種ポッドキャストにて配信中。前回に引き続きちょっと侍ジャパンのお話をしていこうかなと思うんですけれども、
はい、
はい、先週ですね、アンダー15が開幕しててもうすぐ決勝なんですよっていうお話をしたと思うんですけど、
うん
うん、前回配信、通常のポッドキャストの配信の方で、没収試合のお話をさせてもらって、
うん、
で、生配信の方でですね、その後の、その当日、生配信の当日の9月4日の試合のお話をね、させていただいたんですけども、
うん、
ちょっと生配信のお話をこちらでもね、ちょろっと要約してお話ししたいと思います。
はい。
はい。9月4日、プエルトリコ戦ですね。こちらに日本は勝利して、うん、もうあとは他のチームの結果を待つだけっていう状態になってたんですけども、
うん、
その後、アメリカがですねキューバに勝利したため、決勝戦には進めずという結果になってしまったっていう話を生配信でさせていただいたんですけども、
うん
うん、で生配信でね、まあ、3位決定戦メダル取ってきてほしいね、頑張ってほしいねっていうお話でちょっと締めくくったと思うんですけど、
はい、
この3位決定戦の当日ですね、9月の5日月曜日、うん、ちょっと侍ジャパンの方で発表がありまして、
うん、
チャイニーズタイペイとの3位決定戦の試合が予定されていたんですけれども、日本代表チームにですね新型コロナウイルスの検査で陽性の選手が7名以上出たため危険となってしまいました。
なるほど。
はい、これがでも大会規定で決まってたみたいですね。
ああ、そういうことね、
うん、もう危険としますということで、
うん、
はい、なので、まあ、一応敗戦という風な記録で、はい、なってしまいましたということで、
うん、
なんかアンダー15は不運続きですね。なんか
まあその不運というか、まあ、その没収自体はね、
うん、
防げたはずのものなので、
まあね、うん、
運ではなく、まあ、実力というか管理能力の、
まあ、そうね、
うん、
首脳陣の、
うんうん、
まあ問題という感じだったんですけど、うん、まあ選手たちからしたらね、こうな悲しい出来事がもう2度も起きてしまったこの試合になってしまって、
ちょっとねこれは精神的に来るものですね、やっぱり、
うん、
一緒に一度じゃない言ったら
ね、本当にね、うん、
いやだからそのいかにコロナがね、
うん、
若い人たちの夢を費やしていくか奪っていくかっていうのがね、
うん、
だって言ってたじゃない、あの仙台育英の監督がさ、青春は密だからと、
うん、
うん、っていうのをね、このウイルスっていうものに奪われてる、うん、っていうのが、まあ試合結果もだけど、なんかそういうところがね、うん、すごくこうショックな出来事になっちゃいましたね。
ね、ほらしかもさ、やっぱ募集試合の後もちょっとメンタル的に大丈夫かなプエルトリコ戦って言ってて、
うん、
それでもやっぱり頑張って勝利したわけですよ、
うん、
勝利して、いやもうメダルはもうすぐそこってなったとこでこれですからね、
うん、
こう上げて落とされたというか、
うん、
こう、まあ、努力を無限にされてしまったというか、
うんうん
うん、やっぱこういう面でね、もう本当にこの新型コロナウイルスっていうものがね、と早く収束しろって本当思うんですけど、
そうですね、
うん、まあ、今回はねちょっと残念な結果となってしまいましたが、
うん、
ね、でもアンダー15の日本代表チームの皆さん本当にお疲れ様でした。
お疲れ様でした。まあこの経験がね、
うん、
またアンダー18に生きてくるかもしれないし、
そうね、
こういう悔しい思いも、まあ、いつか笑える日が来てほしいという願いも込めつつね、うんうん、まあ、結果としては残念ですけれども、これがあったからこそ、まあ、将来的にね、あ、今の自分があるなって思えるような日が来ることを切に祈っております。
はい、
はい、そしてそして今度はアンダー18の話題です。
はい、
9月9日第30回 WSCU18 ベースボールワールドカップが開幕しました。
はい、
はい、今度は18歳以下なんで、まあ高校生の部って感じですかね。
そうですね、はい、うん、
で現在はオープニングラウンド中です。日本はグループ B となっております。
はい、
昨日9月10日に日本は第1試合目が開幕しております。こちら対イタリア戦で6対0の完封勝ちを収めております。
おー、幸先いいですね。
うん、生配信でもちらっとこうドラフトでどうのこうのっていう話をしてた時さ、うん、浅野くんがみたいな話がねこうちょろっと出たんですけど、早速浅野くんも活躍してましたよ、うんうんうん、
ね、活躍してました。いや素晴らしいです本当に、
うん、
いやでも試合としてはね、なんて言うんですか1、2回は結構派手な試合だったなっていう感じだったんですけど、うん、まあ軽くね、スコアの方は、まあ、日本が1回の表に1点先制をして、で、2回の表に5点猛攻っていう形だったんですけど、
うん、
そっか3、4、5、6、7イニングまでは全て0点っていう感じでね、すごい前半が派手な試合だったんですけど、
まあその言ったら国際試合一発目ってお互いね、
うん、
こう、まあ、ピッチャーのみならずみんなね、うん、監督も含め緊張するでしょうから、
そうね、うん、
そういうのがまあちょっとこう試合序盤に出たのかなというところですね、
うんうん、日本代表チームはね完封リレーっていうので、いやでもこれはピッチャー陣かなり期待できるんじゃないかなっていうのは個人的に思いましたけれども、
まあ打つも打ってますしね、まあ、うん、今度こそ、まあ、
うん、
U15 があったので
そうね、
さすがに気をつけると思うんですけれどもね、うん、本当国際試合って1個のミスがすごく大きくなっちゃうことが多いと思うので、一戦必勝で、
うん、
魂込めて、やっていただきたいなと思っております。
はい、もうね募集試合のニュースはもうさせないでほしいので
まあないだろ、
ないよね。
あんだけ言っといてね。うん。やるんかいってなっちゃうから。
本当、うん、信じておりますので。
はい、お願いしますよ。
はい、お願いします。
はい、
まあね、アンダー15も18も同じくなんですけども、ワールドカップ初優勝を目指しておりますので、
うん、
アンダー18のね、試合のこう結果なり、なんなりあれば、また配信の方でお話ししていきたいと思いますので、お楽しみにお願いいたします。
監督はあなたです。選手起用や作戦もあなた次第。実際の野球で起こりうる様々なシチュエーションを体感せよ。サイコロ2つで本格采配、同人アナログ野球ゲーム、卓上野球機構。
はい、今日はね、少しお知らせがございます。
おう、
はい、先週のね、生配信でちょっとだけ話題に出したと思うんですけど、なんと 1844MHz 10月からポッドキャストでの配信が週に1回だったのが月2回に変更になります。
はい、すいません。
はい、ちょっと減っていきます。
はい、ちょっとポッドキャストね、楽しみいただいてるかなと思うんですけれども、ちょっとね、時間が多くなってきちゃってるんですよね、その収録の我々の。
そうね、
じゃリアルの方が
ちょっとね、しんどく、その時間合わせるのがね、やるのは全然しんどくないんですけど、
そう やり始めたら全然ねいいんですけど、ちょっとこう、まあリアルの関係でですね、毎週同じ時間で撮るのがしんどいっていうので、月2回になります。
なります。
毎週やってたところが、でその月2回、じゃあどの週とどの週やるのっていうのは、その時によります。正直ね、第2第4とか決めた方がいいんでしょうけど。
そうね、ただこの決めるのがね、なかなか難しいところがありまして、
じゃあ確実に第2第4は絶対合うのかって言われたら、ちょっと私の仕事がとてもお休みの日とその時間帯とか不定期になってるんですね。なんで、夜は眠いし、
それはそう。
昼に会うことってまあないんで、ちょっとそこら辺はまた今後調整はしますけれども、まあ、はい、月どっか2回っていう形にはします。
はい。で、一応事前にちゃんと告知はいたしますので、
そうね。
はい。まあ月2回にちょっと減っていきますがね、またこれ以降も楽しみにしていただければと思いますので、
なんでまあちょっとこの100回迎えて以降がちょっとこうスローペースな、更新頻度になるんですけれども、まあね、
ね、
まあ100とこんようやったよ、
逆に、ね、ようやった。
2年間毎週ね、まあお休みの日もあったけれども、
ほとんどやりましたよ。
ずっと毎週やってたところをちょっとこうちょっと緩くさせて、
はい、お願いします。
お願いします。
はい、
ま
あ、その代わりといっては何なんですけれども、YouTube ライブの方をですね、また定期的に開催していこうかなというふうに考えております。
はい、これも月に1回ポッドキャストの配信なんで、まあ月2回はやろうねっていう気持ちでいます。
気持ちでいます。
だからこれもそのじゃあ絶対日曜日にとか絶対土曜日にみたいなのはまだ考えてません、
まだちょっと分かりません。
平日の夜とかにもするかもしれないし、
確かにね、その可能性は大いにある。
それこそね、日本シリーズとかこう始まったらみんなでね、まあどのチームが出るかわかんないですけど、
まあワイワイ見ながら、
ね、見ながらっていうのはありですね、みたいな感じで、ちょっとこう、あとね、 YouTube ライブだと 編集がね楽なんです。
あ、まあ確かに
編集が楽というか編集しなくていいいいので
流し状態ですからね
うんうん、うん、
まあね、でもまたこうリアルタイムでリスナーさんと交流する機会が増えますよ、うん、ということでご勘弁いただければと思います、う
ん、はい、
またね YouTube ライブの方も開催前に事前告知させていただきたいと思いますので、うん、まあ、ぜひぜひツイッターのフォローとね、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、1844MHz では皆様からの感想や質問などのメッセージを募集しております。ツイッターのアカウント、@1844MHz、もしくは番組概要欄のメールフォームや、スタンド FM のレターなどから、ぜひ番組に参加お願いいたします。
ハッシュタグ 1844MHZ で感想もつぶやいていただけると嬉しいです。その他 SNS などのリンク集も概要欄からチェックお願いします。それではまた次回もお楽しみに。お相手はパーソナリティの小夏と
マピでした。 1844MHz は同人アナログ野球ゲーム卓上野球機構の提供でお送りしました。
ゲームセット。